じゃあ、あの録音したら急に緊張する人いるんですけど、
いや確かに今ピッていうので
スイッチ入った感じになるんですけど、今セブの CPI っていう韓国の学校にいるんですけど、はい、アスカさんの感想をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、今、はい、ね、会ったばっかりで僕はあの正直どんな体験したか全然知らないので、はい、いろいろ教えてもらいたいなと思うんですけど、 ESL なんですよね。
コースですか。
はい、
ジェネラルです。
ジェネラル、
ノーマルの。
ジェネラルって1日何時間ですか。
7コマ、
はいはい、マンツーマンが、
マンツーマンが4つ、グループクラスが3つ
の7コマ、はい、それで、あと2週間後に卒業するんですよね。
そうですね、2週間後です。
で、今が、
9週目が終わるところですね。
2ヶ月ぐらいいた、2ヶ月ちょっともうここにいるんですよね。
そうです。
平日出れず、
平日出れず、土日、金土日
だけですよね。
そうです。
この CPI という学校は比較的新しい学校で、まあ、施設が綺麗よっていうのが一つの売りと、まあ、なんか全体的なサービスというか、
うん、
クオリティが高いという部分と、
はい、
でも韓国人系で、
はいはい、
軽くスパルタみたいな感じですよね。
って聞いてきました
。聞いてきたんです、
はい、
そう、僕も聞いてきて今1週間経ったんですけど、
はい、
どうなんですか実際のところ。
まずスパルタっていう部分は、
うんうん
うん、私の中のスパルタと、
うん、
ここに来てみてからのスパルタのズレはありました、
うんうん、今ここは一応セミスパルタとなってるみたいですね。僕もあの来てからただ平日外出できないんですよ。
そうなんですね、
うん、だからスパルタって何かっていうのもちょっと学校で定義が違うんで難しいんですけど、一応勉強に集中してほしいから平日は出れない、
うん、
けどなんかほんわかしてますよねみんな、
うん、
仲いいですよね。
そうですね。
なんかもっとピリピリ勉強してるイメージだったんですか。
そう、もうなんか朝から晩まで授業と、
うん、
予習復習、
うんうん、
宿題みたいなのがあってもうみっちりって感じのイメージで、土日は遊ぶみたいなイメージで来て、でも来て1週間目で、
うん、
あ、これ自分次第やなみたいな。
あ、
やっぱどんだけスパルタって歌ってる学校であっても、
うん、
そうじゃない学校であっても、
うんうん、
本人がフリーな時間に何をするか、
まあそうですね、
がめっちゃ大きいなっていうのを実感しました。
7時間あって何時間ぐらい自分で勉強してたんですか。
ね、7時間授業あるんですけど、うん、自分で自由参加の授業もあって、
ああフリークラスいっぱいありますよね。
CNN のリスニングクラス
朝のやつ と、
う
ん、
で、放課後というか授業全部終わった後のプロナンセーション
発音
矯正と、うん、でまた夜にあのダイニングでやってる SSP っていうのがあるんで、うん、それも合わせると、いや合わせないで部屋で1時間2時間ぐらい。
え、部屋で1時間で2時間は何ですか。
1時間2時間ぐらいです、あのトータル。
部屋で2時間ぐらい勉強して、
うん、
でその朝の CNN とか受けてたんですか。
受けてました、受けてました。
朝あれ早いですよね。
朝6時起きに起きて、
うんうん、
で6時50分から参加して、
はいはい、
で朝ごはん食べて、
うん、
で授業3コマ4コマ
朝にあって
、
うん、
で昼ごはん食べて、でその昼ご飯食べてから1時間空いてるんだ、私の場合は、
うんうん、
でそこで午前中やったやつの
復習
やったり、
うんうん、
まあ、予習やったりっていうのをやっといて、
うん、
で3コマ後半にまたあって、
うん、
でプロナンセーション、
はいはい、13から使って、
うん、で夜ご飯食べて、
うん、
でまた SSP 参加して、
うん、
で、まあ、できてんことがあれば予習またしたりとか。
あ、じゃあめっちゃ勉強してたんや
初めね。
初めてどれぐらいですか。初めてのやつ
どれぐらいですか。1ヶ月、
まあ、1ヶ月は結構マジでやった、ね、
はい、結構みっちりやらなやらなってなってて、
うん、
勉強勉強勉強みたいな。そのここに来る前にこの3ヶ月なんですけど、
はい、
3ヶ月後にまた違う国行くんですけど、
はいはい、どこ行くんですか。
オーストラリアにワーキングホリデーで行くんですけど、
はいはい、
全く喋れない状況やったんで、
うん、
この3ヶ月はもう勉強としか考えてなくて、
はいはいはい、
初めてで来て、その学校を見て、みんな生徒のみんな見て、
うん、
あ、ここで自分がどんだけやるかでこうどんだけ伸びるかが変わってくるんやって思って、
うん、
その初めめっちゃ集中したんですけど、
うん、
どんどんやっぱこうティーチャーの人とティーチャーとかスタッフと仲良くなるにつれて、
うん、
フォーカスがやっぱ勉強も大事なんですけど、ここで一緒におれる期間にどんだけみんなと
仲良くなる
ディスカッションできるかっていうところも増えて、
うんうん、
勉強と、なんていうんですか、 フリータイム自分の、
うんうん、
がこう今半々になってます。
でその先生とかスタッフと仲良くなるとその人らと話してる時間が長くなったってことなんですか。
うん、一緒におる時間が増えましたね。
この学校先生遅までいますからね。
そうなんですよ。
でもそれはそれでまあ英語を実践するっていう意味ではいいわけですね。
そうなんですよ。でも、うん、やっぱり母国語が英語じゃないじゃないですか
彼らは、
うん、そうビリビリで、やっぱ私たちも喋るとき日本語の方が喋りやすいように、うんうん、やっぱ多分母国語の方が喋りやすいん で、例えば一緒にグループでいたとしても、
うん、
やっぱ
セブアノが飛び合う
わけですね。セブアノが喋るから分かんないじゃないですか、
うんうん、
こっちからなんてって聞く期間と、
はいはいはい、
いちいちそんな通訳全部してられないじゃないですか、
はいはいはい、
だからそういう意味では常に英語を聞いてる環境かって言われたら、
そうでもな
かった、違かったっていうのが、う
ん、なるほど、でもまあ楽しかったわけですよね。
そう、その雰囲気はすごい好きなんで。
あ、じゃあ結構先生と一緒にいたんですか。
う
ん、
そう、最近 もう仲いい友達とかすでに帰っちゃったんで、
うんうん、
最近毎週末そのティーチャーたちとご飯行ったり飲みに行ったり、うん、毎週末
先
週も先々週
も。ここはそういうのは自由なんですね。
そう、一応ね、なんかこの
出すんや、
申請がないとダメなんで、毎週木曜日にサインして誰々と呼ぶことができますっていう。
なるほど。
そう、結構ルールが多いんですけどね。
うん、まあ、一応だからそのスパルタを歌ってるだけあって、そのまあなんかやることやっとかへんとペナルティ的なものがあるんですよね、
うん、ぼんやり、うん、なんかめっちゃ緩いとこと厳しいとこが
ある、
急に出てくるんで、
うん、
あ、これいいんやとか
こっちあかんない
そうそうそう
なるほどね。ちょっとあの学校以前のところに遡りたいんですけど、はい、そもそもなんで英語勉強しようと思ったんですか。ワーホリのためですか。
あ、なんかいっぱい理由あるんですけど、うん、私の場合まずあの去年アメリカに旅行行ったんですけど、うん、その行ったのもどうしても好きで、アメリカが、
うん、
アメリカってい う, もうこなんかすごい好きでどうしても行きたいって直感で思って、うん、でまあ仕事をしてたんですけどずっと辞めて、でその貯めてたお金使って行って、で普通にアメリカが見たいと思ったから行ったんですけど、
うん、
行ったらなんかやっぱいろんな刺激っていうんですかね、
うん、
受けて、あ、なんかもっと自分が喋れるようになれば自分なんですか、自分の言葉で会話できるじゃないですか、
うん、
でなんか日本にいたら日本語しか喋らないんで、
うん、
出会う人は日本人だけじゃないですか、うん、でなんかもっといろんな国の人の価値観っていうか、
うん、
意見聞きたいと思って、
なるほど、ね、
で自分も言いたいし、もっと自分の意見、
うん、
でもっと聞きたいってなって、あ、じゃあ勉強せなあかんわってなって。
どれぐらい行ったんですか、アメリカ。
ね、半月ちょい。
アメリカどこ行ったんですか。
ロサンゼルス、サンフランシスコ、ラスベガス、
なるほど、
でニューヨークちょっとだけ行って帰ってきたんですけど、うんうんうん、
それ旅行で行ったんですよね。
旅行で、旅行で、
でもいろんな刺激を受けて、
そう、で一人で行ったんですけど、アメリカまでは、
うん、
で向こうに友達が留学してて、で向こうで
合流して
で一緒に回ってもらって、でその子が日本人なんですけどもペラペラで、
はいはいはいはい、
すごい努力家っていうのは、まあ、すごい英語勉強してて、でその子にも刺激受けて、
ね、
その子が現地の人とすぐ友達になるし、すっごいバーってディスカッションしてみて、
やるなと。
そう、私もやりたいってなって、でもそんなすぐに留学なんてできなかったんで、お金が一番必要やと思ったんで、
うんうん、
とりあえず1年
働いた。
そう、働いてフリーターになって、
うん、
3個ぐらいバイト掛け持ちして
金貯めて、
はい、でちょっとずつ英語も勉強しつつ
日本でもやって、へえ、
で来たんですよ。
そのアメリカ行く前は何の仕事されたんですか。
ずっとカフェで働いてたんですけど。
カフェで働いてた。
そうで、そのずっとカフェで働いてて、そのアメリカ行った時にも思ったんですけど、海外のカフェの感じと日本のカフェの感じってなんかやっぱ違うくて、
うん、
日本にあるカフェはすごいいいんですけど、どこも海外意識してるじゃないですか、
うん、
ってことは海外に行ってみた時になんかもっと本物っていうか、ね、ちゃんとしたリアルなものを見れるんじゃないかと思って、
うん、
私もカフェ、あの外国のカフェで働きたいと思って、
うん、
それも勉強してる理由の一つです。
あ、じゃあカフェで働くのも大好きなんだ。あ、
で外国のカフェで働きたいっていうのが、
うん、
まあ、もう一個の理由であって、
うん、
そう、
じゃあそれはずっと潜在的にあって、アメリカ行った時にまたすげえ刺激受けて、
そう、次から次になんか新しいことがやりたくなってきて、
うんうん
う
ん、
常にやりたいことは一個なんですけど、カフェで働きたいっていう、
うんうんうんうん、
その中で海外でもやりたい、
うんうんうん、
海外の店見てみたい、海外の人喋りたいみたいなのがどんどん増えてきて
なるほど。で帰ってきて1年がまあ頑張って金貯めて、
そうですね、
でそれはワーホリに行こうと思ったんだ。
そうなんですよ。でもともとアメリカに行くって言ってたんですけど、うん、まあ、どうしても高すぎて、
うん、
もう
留学が、
うん、無理だったん で、うん、でそのやっぱカフェで働きたいっていう気持ちをそのエージェントの人がまあ、ほうほう、組んでくれて、うん、オーストラリアのメルボルンだったらすごいカフェ有名やし、うん、どうみたいな感じで、うんうん、あ、じゃあいいかもってなって、うん、でもやっぱり一発目からオーストラリアに行くのと、うん、フィリピンに行くのは違うよみたいなとこから話が始まって、うんうん、でフィリピンのことを決めたんですけど、
フィリピン行った方が踏んだ方がいいんじゃないっていう提案を
出
て、
それはもうどこのエージェントもおすすめしてくる、
はあはあ、
なんですかセットみたいな感じらしくて、まあ、でもその時の私にはすごい納得できてしまって、
できたんだ、
うん、
アメリカ行こうと思ったらフィリピンで納得できたんや。
そう、なんかね、アメリカどうしても行きたいけど、うん、今じゃなくていいんじゃないかみたいな、
うん、
今無理していくより今できる範囲でできる限りいっぱいいっぱいやろうかなっていうのに変わって、
フィリピンありかなと思ったらなんでなんですか。
なんかその周りにフィリピン行ってた人がおるっていうのが、
あ、おるんだ、
結構いて、
うんうん、
なんか仕事で行ってたりとか、それこそ留学で行ってたり、
あ、留学もいるんだ。あ、でもそういうのは情報として持ってたんですか。
ちょっとだけ持ってました。
うん、なるほど。じゃああんまり疑うこともなく、
うん、そう、
その、うん、ワーホリ前フィリピンでやろうかっていうのが腑に落ちた。
うんうん、で、まあ一番の理由は安いし、
うん、
授業料がまあ他の国より
安いから
多いし、
うんうん、うん、そうなんですよ。なるほど。でどうやって学校をここにしたんですか。
でもエージェントがもうここ CPI もうここしか選択肢をくれなくて、
え、そうなんや。
そう でも綺麗新しいから高いんじゃないんですかっていう質問をしたんですけど、うんうん、もうなんかどこも学校の値段は一緒ですみたいな。
へえ、すごいよ。
で、そう、あ、そうなんですよ。で来てみて分かったんですけど、私のエージェントが一番高かったっていう、う
ん、マジでそう、へこむね。
めっちゃへこみますよ。友達2ヶ月今いるんですけど、
うん、
50万払ったんですね、ここ、
うんうんうん、
でもう片方の子は違うエージェントでここに2ヶ月来てて30万円楽しみです。もうなんかもうい
や、それ切なすぎるじゃないですか。
もうそれ来た時はほんまにショックでした。あんだけ頑張ったお金、
そうね、
どこに行ったのっていう、
うん、なるほど。
そう、
知らんかったらよかったね。
そう、ほんまに知らぬが
まあでもエージェントこっちは知らないですからね、わからないですよね。
なんかもうエージェント選びもめっちゃ重要やなって、
はいはいはい、
フィリピンとかじゃなくて、
はいはい、
まず日本にある留学の会社、
うんうんうん、それでもどうやっていいエージェント見極めたらいいんですか。
そう、それなんです
よ。それなんですか
それなんです、私も聞きたいぐらい
でもそれがすごい大切っていうのを感じたんですね、
うん、感じました。
うん、
3つぐらい見て見守るときに、
うんうん、
で1個目のとこはなんかあんまりもう会う前から良くなくて、メールの対応が調べ忘れちゃったんですけど、
うんうん、
嫌やなと思って2個目行ったら、うん、すっごいなんかもうアメリカしか紹介してくれなくてアメリカに行きたいんだったらアメリカに行きましょうみたいな感じやって、
うんうん、
で3つ目この今決めたところがフィリピン教えてくれて、
うん、どうですかありかなと、
でワーキングホリデーもありますよみたいな感じで教えてくれたので、
うんうん、なるほど、
なんかバシッと来てしまって、
うんうん、
でちょっともう決めちゃったんですけど。
なるほどね。それも決めてすぐ来たんですか。
決めて、いや半年以上かかりましたね。
あ、
行き出してエージェントに実は行きたいんです、どれぐらいかかりますかみたいな費用、
いろいろ慎重に調べたんですね、
うん、で私の貯金もまだ足りてなかったんで、
あ、そうか、働きながら
今やと思った時に行って、うん、そっから1ヶ月ぐらいで準備して、
うん、
で来たん
です。なるほど。そうか、金額以外で別にそのサービス的には別にちゃんと対応してくれてるん
です
ね。
ああ、全然全
然
それは大丈夫です。
なるほどね。まあ難しいところですね、
うん、
うん、で、来てみて初めてのフィリピン、初めてのアジアですか。
ね、アジアはタイに行ったことがあったんで、
バンコク、
バンコクとプーケット、
プーケットも、
うん、
まあそこに比べるとフィリピンの方がまだちょっとボロいですけど、
うん、まあ、でも似てる
匂いは似てるなと、
うん、なんか似てるなっていうのは感じました。
そのそっか、来てみてそのフィリピンに来てその最初の印象ってどんなやったんですか。
印象、私の中でセブ、
うん、
なんかもう日本におる時にセブって聞いたら海リゾートみたいな、やっぱり言ったら沖縄っていう感じのイメージやってきて、
う
ん、
誰にそういう風に言われて、
いや分かんないです、
多分分かんない
けど先
はい、はい、なんか勝手に思ってるんだ
ね、勝手に思ってた、
うんうん、
思い込み、
うん、
セブイコール海リゾートみたいな、
はいはい、
で来て空港着いて、空港ではあんま感じなかったんですよ、そんなに、
うんうんうんうん、
で ピッキングで拾ってもらって、はい、で学校に来る時もう夜中やったんですけど、うん、11時12時ぐらいやって、なんかもうあれあれみたいな、いかがわしいぞみたいない
かがわしい、それが最初の印象なんですか、夜の街を通ってきたってことですか。
そう、
あーなるほどね、
みんななんか路上で寝たり、
はいはい、
それが初めて見たわけじゃないんですけど、
はいはいはい、
思ってたのと
全然違うぞ、
違ったからあれってなって、うん、これ治安大丈夫なっていうのと
その時、その時来てから思ったの、うん、
あの学校に近づいてくるその坂道と、
うんうん、
最後の道、ぐでぐでの道あるじゃないですか、
うんうんうん、
あそこで大丈夫かなっていう、
曲がってきたところですか。
そうです、
あ確かにちょっとローカル感が出てきますもんね、最初怖いかもね、
バーッと思って、
うん、
これやばいかもと思います。
なるほどね、あそこの道多分全然平気やと思いますけどね、ただやっぱり初めて通ると街灯もないし、
今は全然一人でも通れるんですけど、
うん、最初ちょっと怖いですよね。
週末とかもうどっか行くのにもビビって、
うん、
無理ってなってたんですけ ど、
なるほど、
今や一人でバイク乗ってどっか行ったり、
バイク乗って行ってんの、
あのバイクのタクシーあるじゃないですか、
あバイタク、
うん、
あれバイタク危ないよ、
危ないですか、
はい、結構事故多いですよ、
あ
この人は運転下手なんで、
いやほんまに
マジでしょ、いやほんでそれで事故って
るやつ、そこ行くみたいなとこめっちゃ行きますよね、
うんうん、ラッキーならいいですけどね、あの相手が下手な場合もあるんで、やっぱりバイクがもうむき出しなんで、やっぱり車と事故と負けちゃうんで、はい、あまり僕は進めない、まあ何もなければ便利な乗り物ですけどね、
うん、安いし早いし、
うん、なるほど、じゃあまあ最初の印象はそうだったけど、うん、まあ行ってると、まあ、慣れてくると、
慣れてきました。
来る前に治安の心配なかったんですか。
なんかそれよく聞かれるんですけど、
うん、
やっぱ親もやめときみたいな、
うん、なるよね、
うん、知ってんのフィリピン何かっていう私からしたらそれってなんか偏見に聞こえちゃったら、確かに確かに、何かよっていう、
あのジェネレーションギャップですね、それ
多分
上の世代と今の世代で、うん、タイと何が違うのよみたいな、う
ん、アメリカ行くときもやめときって言われて、
あアメリカもダメだったんですね、まだ海外危ない
から、ちょうどあれ覚えてますか、アイシスじゃない、アイシス
で
したっけ、はい、後藤さんと、
はいはい、殺されちゃった、
その直後やったんで、私がアメリカ行くって言ったん
が、それはちょっと、ね、嫌がる人いる
って言われたんですけど、うん、なんか日本にいても、まあ、嫌なニュースいっぱいあるじゃないですか、
うん、
だからでも関係ないと、
そんなん言ってたらどこも行かないん
だよ、そうそうって言って、
はい、
無理やり行って、でこっち来る時も
言われて
大丈夫やからって言って、
なるほど、
押し切ってきました、
うん、うん、で、やっとこの学校来てですね、うん、さっきその授業は思ったほどスパルタじゃなかったと、
うんうん、
っていうのが、まあ、それスパルタって説明されてたんですか、
そのなんかねホームページみたいなのとかに、
ね、
スパルタ韓国人系のスパルタ学校でっていう感じで書いてたんで、はいはい、て
うん、
うん、
ちょっとそういう厳しい学校かなと思ってたけど、うんうんうん、まあ、そうでもなかったと、うん、自分次第と、
うん、
施設はどうですか、
施設は私は特に不満はないです、
うん、
例えばなんかもうフィリピンやからって何ていうんですかね、割り切るじゃないけど、
はいはいはい、まあ、
なんかもうご飯のクオリティだって求めてしまったらもうなんか終わりな気がして、うん、別に困ってないんですけど、たまにとんでもない日があるんですよ、もう、
え、マジで
今日何食べたらいいのみたいな、
え、そんなない時あるの、
ほんまに、
え、だって大体同じじゃないですか、
大体同じルーティンなんですよ、米があって野菜がババってあって、
はい、
メインが1個か2個あるんですけど、はいはい、そのメインがもうなんかえこれ食べられへんやろみたいな、
そんな時あんねや、
もう骨みたいな
分からんわ骨しかないみたいな時あんねん、
煮込み料理やけどもうほぼ骨みたいな、
ああ僕食らってないですね今週は、
本当ですか、当たりですね、はい、あでも今週美味しかったです、
あそうなんや、
うん、
なんかまあ食事はレベル上がってるらしいですね、
そうそう、
ただまあ僕はだからまあ平均よりちょっと上ぐらいじゃないのって、実際まあその種類も多いし生野菜もあるから、
う
ん、本当に餌みたいなのがこうありますから、
うん、
もうだいぶ減りましたけど、だからまあまあありかな、うん、ただまあ毎日いると結構同じやから、
うん、
長い人飽きるやろうなって、
いや確かにね、
うん、
ルーティーンが決まってくるんでまたこれかっていう、
うん、そうですね、選択肢あんまりない気はしますね、う
ん、なんか初めそのホームページに毎回20種類の
20種類って書いて
るの、20種類のご飯がなんとかなんとかって書いてたんだから、
うん、
もうすごいみたいな感じ
で全然ないですね、20
もう6とか7とか
6と7でも別に悪くないんですけど、
まあ、悪くないんですけど、
なんで20って書く必要があるのかわからない
です、書かんでよかったやんってみんなで今言ってるんですけど、
言ってんだ、
うん、
今日もスピーチで食事に対してはボロかせて
るんですよ、あ、そう、あ、そう、
建物も、建物も別にフィリピンの中ではいい方ですよ、
私も綺麗と思います、なんかもっと虫がおると思ってたんですよ、うん、
ああ。
なんかもう
うん、まあでもホテルみたいって書いちゃうとね、
確かにラグジュアリーがなんとかみたいな書いちゃうと、
ホテルじゃないからね、うん、難しいとこですね。
そんなに不満はないです。ただトイレとか、
うん、
お風呂、
うん、
お風呂のシャワーの水圧が弱いとか
なるほど、これもフィリピンあるあるですね。で
海外あるあるかなって思って、どこ行ってもそうかなと思って、ま、
水圧は弱いです実際、
うん
うんまあ、でも施設は施設か、まあ、環境面においては想定してた、うん、
特に
ない。
ただ不満、生徒たちの不満は
何ですか、
門限。
それでも門限っていうか、門限っていうか出れないんじゃないですか、そもそも。
そうなんです。だから例えば金土は11時までに帰ってこないと朝の7時まで入れないんですよ、
うんうんうんうん、
だからちょっとでも過ぎちゃうと朝の7時まで入れてくれなくて、うん、入れてくれたとしても門のとこに椅子がバーってあるんですけど、うん、そこに座って
待てと
7時まで待つんですよ。
あ、そうなんや。
それがちょっと理解できひんなってみんな言ってて、初め聞いてたけど門限あるっていうのは、うんうんうん、そこまでするみたいな。
あ、
ちゃんとセキュリティもいて入れる状況なんですけど、
うん、
多分ルール的にも7時まではもう入れません、
はいはい、厳しいですね。
それはもう納得できないいいやんっていう。
なるほどね、うんまあ、学校からではもう最初から言ってるから何言ってんねんっていうところはあると思うんだけど、
多分まあルールはルールだからって思うけど、はい、
それを多分受け入れてしまうと門限がもう結局意味なくなってしまうから、うんうん、まあ難しいところです ね、はい、まあ、でも生徒はそういうふうに言ってると
言ってます、
はい。若い人多いですもんね、20代前半、みんな、う
ん、みんな20前半とちょこちょこ30代、
はいはい、
たまにこう40代ぐ
らい、はいはい、たまにポツポツいますけどね、
ポツってくる感じで、
基本若い感じですよね。
若い
で、台湾人、韓国人、日本人、
ベトナム人、
ベトナム人、
うん、
前は違うんですか。
前までは日本人がすっごい多くて、高校生の団体がいたりとか。
あ、夏休み、
そうで夏休みが終わって一気に日本人帰って、今ベトナムと台湾がちょっと増えつつある感じですね。
他の国の人がいるのはいいですか。
うん、いいと思います。
うん、なるほどね、
うん、
じゃあまあ施設は、うん、まあそう、まあ普通かなと、
うん、
で、じゃあ授業に行きたいんですけど、
はい、
来た時どれぐらいの英語力だったんですか。
私来た時ひどかったですよ、うん、1日目とかね、部屋で泣きました。
嘘、
はい、
なんで。
その授業1日目の日に、まあ、全部 7個の授業あって、うんうんうん、7冊本持ってたんですけど、うんうん、全部入れててカバンに、
うん、
で行って、まあ、どっからスタートするか分かんないから予習しようがないじゃないですか。
そうだね、1日目はね。
で1対1やったらいいんですけど、そのグループクラス初めてやった時に、
うん、
もう全く何言ってるか分からなくて、
先生も生徒も、
はい、
うん、
全く分からんのに、どう思う、このトピックに対してどう思うみたいな賛成ですか、賛成じゃないですか、なぜですかみたいな、ブワーって聞かれて、
うん、
もう何にも言えなくて止まってたら、なんかちょっとそのティーチャーに全部教科書見してって言われて出したら、君にはこの教科書はレベル高すぎるから今のうちに変えた方がいいよみたいな言われて、
うんうんうん、
もうプライドとかじゃなくて、なんか心がもうボロボロもう無理と思って、こんなんでやっていかれへんと思ったから、そう 1ヶ月、
あ、真剣にやった、
うん、
それはグループでしょ。マンツーマンの授業はどうやったんですか。
マンツーマンは例えば分からんかったら止めれるじゃないですか、
うんうんうん、
周りに人がいないから、
うんうん、
止めれるし聞けるし、だからすごい私はマンツーマンがいいんですよ全部、
うん、
うん、ってぐらい好きですマンツーマン。
でグループはそれでどうしたんですか、クラス変えたんですか。
いや変えなかったです、初めの1週間は。
あ、
くっそと思って、
うんうん、
見とけと思って、
うん、頑張ったね
そう予習してから行って、
はいはいはい、
で分からん単語とか、うん、先に調べていったら大体なんかニュアンスが分かって
くるんですから、雰囲気が、うん、事前に、うんうんうん、
から、まあ、やったんですけど、まあ、そのティーチャーがどうしても受け入れられなくて、私の中で初めの印象があるから、
はいはいはい、
で変えて、
うん、
で違うグループに行って、
レベル同じで先生変えたんだ、
はい、まあ、レベル同じって言ってもグループの中のレベル結構バラバラなんで、
うんうんうん、
どう分けてるか知らないんですけど、
うん、この学校って生徒は自分のレベルとか分からないんですよね。
大体、初日のスコアはもらえます。
あ、それはどういうふうに書かれてるんですか。
あ、持ってます
よ。あ、持ってるんですか、
うん、常に。
なんですか、もう心に刻んでるんです
そう、もうひどすぎて、なんかこのスキルでしょ、リスニングとリーディングが
495点中
のこれだね、
290、
はい、
リーディング120、はい、あ、リスニングできてるじゃないですか、
ちょっとだけ
半分いってるじゃないですか、
うん、でもまあ、
でもリーディングがダメなんだ、
ま、マークシートなんで、
あ、もしかしたら当たったかな、
奇跡かもしれないしと思って、
リーディングはでもちょっと低いですね、
はい、
でスピーキングも低いですね、
そう、
ライティングも低いですね、
はい、
そうか、じゃあリスニングだけちょっとなんかまあそうか海外慣れというか。
リスニングはなんかやってたんですずっと家で。
ああ。
日本でも。
日本でどんな勉強してたんですか。
日本ではいろんなやり方試したんですよ。
うんうん。
やっぱどうしても継続ができなくてこう、
はいはいはい、
一人で
ボ
ーって。
はいはい、
だからもういろんなドリルっていうか参考書買ってやったりとか、うん、例えば NHK の本って知ってますか。
ありますよ、うん、
あれが一番自分に合ってたんですけど、あれ
見て NHK ラジオ、
ラジオの本、
うんうんうん、
あれを毎月500円やったんで、うんうん、あれ買って自分で。
あ、じゃあ日本でもちゃんと勉強してたんですね。
読んだりとか、あとは私音楽が好きなんで、
うん、
聞いて歌を練習してとか、
はいはい、
そんな感じでやってて。なるほど、ね、
自分のやり方で、
はい、なんか 1.5 っていうのもめっちゃ低いんですけど、うん、低い中の高いらしくて、
あーなるほど、
めっちゃできひんとかいうレベルじゃないらしいんですよ。そう、
ちょっとできるからギリギリちょっとレベル高に入っちゃった
んですね。そうなんですよ、だからそう結構苦しいんですけど初めは。
まあでもその方が頑張れるから結果的に良かったかもしれないですね。
多分そうなんですけど。
ありがとう、はい、じゃあもう悔しい思いをバネにして、
そう
1ヶ月頑張って、
うん、
だって授業を7個もやって、そのフリークラスも CNN とか受けてたんでしょ、うん、
はい、
CNN とか最初のレベルからしたら難しいんじゃないですか。
意味わからなかったです。
でもとりあえず受けとこうと思って、
とりあえず行ったらなんとかなるかなと思って毎、
うん、
朝行ってたんですけど、
うんうん、
初めは良かったんですけど途中から朝が早すぎて、
うん、
それに行くために朝早く起きるから、うん、他の授業がもうボーっとしたんですよ。
あ、
だからこれは良くない、良くないと思って、うんうんうん、メインはそれじゃなくて
授業
全部出ることじゃなくて、うんうん、授業を一個一個ちゃんとすること
や、ちゃんと集中することやかね
って思ってやめたんですよ、
うんうん、それだからよくあることでなんか長時間学習したらいいってみんな思ってるんですけど、
そう
全体的な集中力がなくなってきたら
意味ない
んで、うん、その人に合った時間っていうのがやっぱあるんですよね、
うん、
でも CNN 受けて SSP 受けて、
うん、
ちょっとそのフリークラスってこの学校の特色やと思うんで、
うんうんうん、
一つ聞きたいんですけど、CNN は CNN の、 あの映像を見てディクテーションとか、
いやと思ってたんです私も、
うん、
その CNN の映像をテレビで見ながら聞いてやっていくんかなと思ったんですけど、
うんうん、
普通のリスニングの授業と一緒で、
うん、
ラジオみたいな流れて、
うんうん、
で単語の聞き取りと内容のどんだけ理解できてるかっていうことのチェックぐらいです
、うんうん、なるほど、
うん、
難易度は初級向けではないんですよね。
うん、出てくる単語が結構やっぱニュースなんで難しいから、
うんうん
うん、結構難しかったです。
でそれやって、
うん、
授業を受けて、うん、発音の授業も受けたんですよね。発音の授業どうでした。
発音の授業は効果あるんかないんかあんま分かってないですよ。
なるほど。
例えば今日は A についての発音やりますとか、
はいはい、
B についてやりますって
、はい、
でその授業中はいやできてるんですけど、
はいはいはい、
やっぱり次の日になったらどうしてもできてへんから、
はいはいはい、
意味あるんかなとか思いながら、
まあ、難しい、もう継続でしかないですからね、
うんうんうん、
そっか、発音やって、
うん、
SSP はどうでした。
SSP はね、めっちゃ良かったです。
SSP ってあのカフェであの先生と
1対1かグループか、
うんうんうん、
で1対1がいい人は並ばないといけないんで。
あ、そうなんですか、
うん、
そんなルールあるんですか。
その先生が4人ぐらいしかいないんで、
うん、
もうできない人はグループ授業、グループディスカッションしながら待ってて、で空きが出たらグループから一対一行って。
へえ、うん、なるほど。あれはだから先生と雑談してるんですか。
雑談の人もいればトピックがあって、
なんかお題みたいな、ね、
環境についてとか、うんうん、家族についてとか、
うん、
で聞かれて、うん、それをまあディスカッション、
はい、スピーキングの授業なんですね、
うん、
それがあれ夜とか1時間半ぐらいあるんですよね。
1時間半ぐらいありますね。
ね、
8時半から10時、
10時まで。それ受けてたんですか。結構勉強しましたね。じゃあ最初の方は本当に疲れなかったですか。
疲れました。
何時に寝てたんですか。
でもそれから喋友達とプールサイドで喋って、
それから喋んね
やかもあったんで、初めの頃は2時とかも余裕あります。2時3時とか。
でも早起きするんでしょ。
そうで、だから多分疲れちゃって一気に体調バーンって崩して、
体調壊したんですか。
うん、熱出て、あ、なんか無理したかもしれへんと思って、なんかやらなやらなっていっぱいいっぱいになってて、
うん、それでちょっとペースダウン
しました。
1ヶ月ぐらいで、うん、それ体調壊したのは別に大事に至らなかったんですか。
うん、大事に至ったと事件はまだ他にあるんですよ。
え、
入院したんですよ
その後。ちょっと待って、まだ1ヶ月しかないなんで。その後ちょっとペースダウンしましたと。
しました。
でちょっと先生との交流の時間を増やして、
でその週末、
はい、
みんなでどっか行こうみたいになって、
うんうん、
いつやったかな、 10月にそのマクタン島にあるビーチでビーチフェスティバル、音楽のフェスティバルがあると友達韓国人の子に誘われて、でなんかもうクラブがあんまり好きじゃないんで1回しか行ったことないんですけど、しかもセブで、あんまりいいイメージがなかったからどうしようかなと思ってたけど、まあみんな行くって言ったんで、まあこの際行ってみようかと思って行って、言ったらナイトクラブみたいな感じなんですけど、ビーチでやって、でまあみんなでお酒飲みながら踊ったりしてたら、いきなりそのイギリス人現れて、もうごっつい、で私の体をバーンって持ち上げて、で落としたんですよ。
え、
もう急に本当に、でその人めっちゃ寄ってて、でパーンと落とされて、私お尻から落ちて動けなくなって、そのまま救急で運ばれて、
え、それで、
そう、
え、
でもマクタンの病院に救急で運ばれて、救急車で、でレントゲン取って点滴して採血してっていう、本当にもう何もできなかったんで、
そんなにダメ、そのほんの強く立ったん
です、もうお尻尾蹄骨から落ちたみたいな感じです、上から
動けないような、
汗は止まらないし、
あ、
もうこれはやばいわ。
そのイギリス人どこ行ったの？
笑いながら、もうごめんねってどこ行った
最悪やな、
ほんまに最悪ですよ。
ほんでそれどうなんですか、病院？
なんかおそらく骨折だろうみたいな感じで言われて、でも入院、即入院やって、でそう
で、じゃあ入院したんですか？
入院しました、3日間、2日間
で安静してたら大丈夫だったんですか？
で安静してたけどめっちゃ痛くて、でもドクターがもう一回レントゲン見たけど骨折ではないと、でも何らかの炎症は起こしてるから、はい、日々はちょっと生きてるかもしれない、はいはい、でも定かではないって言われて、
レントゲン撮ってんのに定かない、
そう、でもまあ僕は大丈夫だと思うよって言われて帰っていいよって言われて退院したんですよ、でも帰ってきて、そっからすっごい体調悪くなって、熱出るし風邪ひくし、で痛みも収まらないしで大変やって、で1週間後またもう1回再検査行って、でも再検査って言ってもちょんちょんってされて、
はいはいはい、
痛いって言われて、ちょんちょんってされたぐらい痛くなかったんで、その1週間経ってたから、痛くないけどって言ったら、まあまあ大丈夫だろうみたいな感じで流れて、で大量の薬もらって帰ってきたんですけど、で今1ヶ月ぐらい経ったんですかね。
え、それで現在に至るんですか？ああそうなんや。
たまに痛むんですけど。
怖いなあ、日本帰ったら病院行った方がいい ね。でも今更行ってもね、逆に怖いよね、
もう最悪な
思い出。最悪ですねそれ。
いつか笑えるんやろ
う
なと思
って。まあまあ完治したらもう完全笑い話ですよ、そんなこと普通考えられない
の。運ばれるって、入院するみたいな。
いや、海外旅行保険入ってたんですか？
入ってました、入ってました。
よかったね。
その子の保険がすごい手際よくパパパって入れてたんで、全部無料やったんですけど、
キャッシュレスなんですね、なるほど、入院して、そういうこともあるから、ビーチパーティー行くなら気をつけろ
って、そう、どっか行くならもう気をつけろみたいな。自分が気をつけてても周りがね、やっぱ
まあみんながその酔っ払いの集団に行くと何に巻き込まれるかわからないですからね。
本当に
か、なるほど、すみません、話あっち行ったりこっち行ったり申し訳ないです。まだ勉強のことに戻したいと思うんですけど、はい、今フリーのクラスはだいたい雰囲気つかめて、この学校はだからメインの授業が7コマとかあるけど、その他の授業がなんか4つ5つぐらいあって、それ全部受けたらスパルタになるんですよね、多分。
と思います。
でもそれを受けなくてもいいんですよね。
全然受けなくて、その辺で喋っててもいいし。
いいですよね、受けてる人ってどれぐらいいるんですか、比率で言うと。
比率で言うと、3、4割ぐらいですか
ね。4割ぐらいいるんだ。
と思いますね。行ってる人は毎回同じ顔なんで。
ああ、やっぱり行く人と行かないとはっきり分かれるんですよね。でもそれに出なかったとしても、こう平日外出禁止やから、この中にいない
といけないですね。そうなんですよ。だからみんなプールサイドでデリバリーしてピザ食べたりとか、
晩飯食ったのに
国際交流したりとか。
え、毎日そんな感じなんですか？
基本なんかみんなしてますね。
なるほど。それって英語の勉強になるんですか？
私的に例えば日本人だけでおったら、もう
100% 日本語になる
だけなんで勉強も何も、
まあ、多少英語を使う場になるってことですね、
たまに聞けたりとか、で例えば違う国の人とほんまに違う国の人しかいないグループになると、すっごいみんな伸びてるなと思います。
喋るしかないから。なるほど。じゃあメインの7コマの授業の話聞きたいんですけど、マンツーマンは4コマでしょ？
4コマ。
それは、その4技能に与えられてるんですよね。
そう、私の場合はスピーキング、でリーディング、リスニング、でグラマー。
グラマーか。あれじゃあ何が1個ないんだ、 グラマライティングがないんか。
ライティングないんです
か。ないです、うん、はいはいはい。それどれが良かったんですか、ご自身の中では。
グラマー。
グラマーが良かったんだ。
グラマーのティーチャーが良かったんですよ、自分にとって。
へ、合ってたんだ。
はい、その時今すごい仲良くて毎週遊んでるんですけど、うん、すっごい教え方がうまいっていうか分かりやすいっていうか、うん、でなんかここの、あのいいところというか分かんないんですけど、授業変えれるんですよ自分で。例えば嫌やなと思った先生とか、この
先生を変えれる。ああ、1週間単位で変えれるんですよね。
1週間単位で、
うんうん、
でこの人嫌やなと思ったりとか、この授業ちょっと嫌やなと思ったら申請してで変えてもらえる。
科目も変えれるんですか。
科目も変えれます。
あ、そうな
ん。その教科書を自分でまた新しく買わないとダメなんですけど。
あ、はいはい。
でも教科書さえ変えれば科目も
先生も変えれると、うんうん、その嫌やなとかっていうのは何に起因して嫌なんですか。
私の場合はフィーリングであったり教え方とか教える気 ありますかみたいな。
そんなやついいんだ。教える気ないやつ。あ、いたな、俺も。
いました。
はい。
なんかたまになんかどこ向いてんのみたいな授業中になるから。
はい。
そう、そういう人。
それはでもダメですよね。うん、教える気がないのは、うん、まあ教え方は合わないかもしれないけど、気持ちがない。もう今回1週間の対談で、まあ、ちょっとこいつ気持ちあんまなさそうやなっていうのは一人いましたね。
うんうんうんうん。
フィリピン人っぽいやつやったね。まあでもそれどこ行ってもいるからね、うん、フィリピン人基本的にのんびり生きてるんで、うん、まあ、そういうのでじゃあ授業変えながら自分のこのいい感じの体制を作っていったんですね。
で友達とかにやっぱ噂でこのティーチャーいいよとか、このティーチャー良かったよとか、
はいはい、
誰々いいらしいよみたいなのがバーってなって、で2階の廊下に全員のスケジュールが貼ってあるんです
よ、うん、生徒の、ね、
生徒のスケジュールとティーチャーのスケジュール、うんうんうん、でそれ見て例えば空いてるティーチャーがいたら、おうおう、もう自分で紙に書いて、
うん、
何時のティーチャーがいいですと、
自分のスケジュールの空いてるところでフリーの先生見っけて噂を聞いて、
そうそうそう、
自分でも指定するんだ。
そうなんですよ。あ、それとか例えば金曜日に卒業する人がいたら、
うん、
そこ開くじゃないです
か。あ、なるほどね、
うんうん、それも調査して。
みんなそんなことやってるんですか。
みんなかどうかわかんない。私もやってます。
あ、そうなん
や。で、最近また帰って残りわずかやけど。
え、じゃあ帰る卒業生がいたら、その先生誰やったか聞いて、いい先生いそうやったらチェックするわけですね。
うん、そうそうそう。
なるほどね。でもそれは、まあ、やった方がいいんでしょうね。
でもティーチャー変えるのはすごい影響あります。
何に？
全然教え方が違うから、
うんうん、
あ、こんなこと教えてくれるんやみたいな。例えば同じ教科書使ってるから、
うんうんうんうん、
今までのやり方一緒。と全く違うわけじゃない、内容は一緒、
うんうんうんうん、
それで、あ、すごいこの人みたいな。
うーん、やっぱり全然先生によって変わってくるわけですね。なるほど。
グループも何回か変えて
グループは何が問題で変えたんですか。
グループは1回目はあのティーチャーが嫌で変えたんですよ。その、うん、ボロボロになった時、
ボロボロになった最初の先生ですね。
そう、それで変えて、
うん、
でその次はそんなに嫌な理由はなかったんですけど、
うん、
なんか他に仲良くなってみたい人とか、
うん、
仲良くなってみたいティーチャーがあるグループがあって、
うん、おおお、はいはい、
自分が行けば必然的に友達になれるんじゃないですか。だから変えてみようと思って、
はいはい、
で変えたんですけど、
うん、
あの人こっちの方が良かって、
うん、それは噂を聞いて、
うん
うん、なるほど。グループの授業って基本的に全部同じような感じですよね。
そう、
トピックに対してみんな
どう思いますかとか、
ですよね、
あなたはどうしますかとか、
うんうん、
あなたの経験はとか、
はいはい、
すごい、それはすごいいいです。
うん、でもマンツーの方がいいんですよね。
うん、私は。
まあ、レベルによるでしょうね。
うん、
でももう今は、あ、それ2ヶ月こうやって頑張ってきたわけじゃないですか。うん、その英語の変化ってどのタイミングで感じたんですか。
感じたっていうか、1ヶ月終わった時ぐらいに、
うん、
その前まではほんまもう必死だったんですよ。次の日の授業をいかについていくかっていうことに、
うんうん、
でも絶対ついていかれへんから、
うん、
バーってもう全部日本語に訳していってとかしたんですけど、うんうん、1ヶ月過ぎたぐらいからこれを毎日やってたらテストとかなった時に意味もうわけわからないじゃないですか、
うんうん、
できひんと思ってそれをやめたんですよ、
うんうん、
その日本語に訳していくのとかやめて、
うんうん、
ちょっと難しい単語があったら調べるぐらいにしてから行くようにしたから、
うんうんうん、
その授業中にはい読んでくださいって言われるから、
うんうん、
で読んで理解できたんですよ。その時にあっと思って理解できるようになってると
前と違うと、
うん、あとはボキャブラリーのなさ、
うんうん、
知らんさが多すぎるんで、
うん、
それさえあれクリアしていけばみたいな段階で、うん、
じゃあ1ヶ月で た時になんかちょっと違う
ちょっと違うなと感じて、で今2ヶ月目なんですけど、うん、今グループクラスは一切予習していかないようにしてるんですよ、
うんうん、
ぶっつけ本番で次開いたページを話し合いましょうみたいな状況にしてて、
うんうんうん、
で全く何もほんまに言えなかったんですけど、最近はちょっとずつ、まあ、言えるようにな
って、その場で、
うん、で内容も理解できるようになってきたし、
うん、
ちょっとずつ変化は感じつつあるんですけど、
あと2週間じゃないですか。あと2週間で、うん、なんか自分の中で達成したいこととかあるんですか？
達成か、達成か、でもあと2週間って言っても授業来週4連休あるんで、こっちあのフィリピンのなんかお盆みたいな、
来週、あ、そうなんや。
ほぼ授業がなくて2週間って言っても授業があと6回か7回ぐらいしかなくて、
はいはい、
ほんまに限られてるんでできることって何やろうって感じなんですけど、
ね、この後はそのまま行くんですか？
ダイレクト、
あ、ダイレクトなんですね。じゃあもう本当に限られてるんですね、セブライフは。その予定してたワーホリ前の準備っていうのは予定通りのことができてるんですか？
準備、
そうそう、本来はもうダイレクト行こうと思ったけど、うん、フィリピン踏んでからの方がいいって言われて、うんうんうん、そうだなと思って今やってるわけじゃないですか、うん、それは良かったわけですか？
良かったです、うん、で行く前に、うん、その留学経験の友達に相談してたんですよ、うんうん、高校こうしようと思ってて、うん、フィリピンに行こうと思ってると、
うん、
で留学会社はフィリピンは1ヶ月でいいですよって言ってきたんですね、うんうんうん、1ヶ月で十分やし、みんな1ヶ月でフィリピンのこと嫌になりますって言われたんですよ。
すごいな、
意味わからなくて、それが、うんうん、じゃあ1ヶ月にしようと思って1ヶ月って決めてたんですけど、
うん、
その留学経験の友達から、
うん、
フィリピンに1ヶ月おってもそんな変わらないよと、
うん、
1ヶ月フィリピンにおったからって、
うん、
じゃあ喋れるようになるんかって言われたら、
うん、
無理やでってズバッて言われて、
うんうん、
え、そうなんてなって、
まあそうですね、
うん、で、まあ、3ヶ月にするのにして、
うんうん、
でその友達は3ヶ月にするのはいいんやけど、
うん、
次オーストラリアに行くっていうのをフィリピン終わってから考えたらみたいな、う
ん、なるほどね、
終わる時に考えたらって、うんうん、多分今も考えが変わるように3ヶ月経ったらまたさらに考えが変わるから、
うんうん、
選択肢を広げるために取らんときって言われたんですよ、
オーストラリア
の切符を。でもその時はもうどうしても海外に行くと思ってたから、はいはい、いやもう私は3ヶ月経ったら絶対オーストラリアに行くんやって言って頑固に、でもう取っちゃったんですよ、チケットも学校も、
うんうん、
で今、
うん、
やっぱ取らんかったらよかったなって後悔してます。
僕も同じアドバイスしますね。
うん、
あのだからみんな決めたがるんですよね、全部、
うん、そうなんですよ。
でもね、みんな英語の学習の道のりもとかも全然分かってないんで、あの自分がレベル上がればまだ次の壁が現れて、
そう、
あの英語を学ぶっていう意味で言うと、まあやっぱりなんかみんな誤解がすごいあるんで、同じアドバイスするんですけど、みんなやっぱり決める人は決めますね、うん、もうさっきお金払っちゃってるんで、もう決めれないですか。でもそれ経験した人はみんなそう思うんです。あまり決めすぎてたら、あの僕が知ってるともう行かなくなった人いますからね。
あ
のなんかもうワーホリ学校も決めてお金も払って飛行機も取ってたけど、もう行ってませんみたいな人もやっぱりいるから、もったいないじゃないですか、
うん、
でもね、みんな、でも良かったですね、1ヶ月じゃなくて3ヶ月にしてて、
いや、そう、それはほんま良かったなと思います、
うん、
でも、うん、もっと痛いなっていうのは正直あります。
あ、勉強
1ヶ月2ヶ月でやっぱ実感って変わってきてるから、
うんうんうん、
3ヶ月、
うん、
だと1ヶ月とか2ヶ月増やしたらどうなるんやろっていうのがあるから、
うんうんう
ん、まあ、それはちょっと自分のミスかなって。
まあまあ、でも英語の勉強終わりないですからね、うん、もっともっとっていうのは永遠に続くんで、あのもうワーホリで、
まあ、もう挑戦かなっていう感じです。
また働いたら最初初日泣くかもしれないけど、
おそ、うん、らく、
うん、それがまたその何くそっていう気持ちになって、うん、まあ、頑張ると思うんで、もう今はそれはポジティブに考えた方がいいですね、
うん
うん、うーん、まあでもじゃあそういう意味では英語を勉強するっていう意味では、あの予想会予想以上の経験が、まあ、ここでできてるわけです、
ね、私はそう思います。何、うん、か、うん、みんな早く帰りたいとか結構言うんですけど、
あ、そうなんや、
そう、何か早く日本帰りたいとか早く違う国行きたい、
うんうんうん、
なんか道ミリもなくて、ティーチャーにもあんただけそんな惜しんでるよみたいな、
そうなんや、そんな残れたやつそんないないぞと、
うん、
何なんですかね、それ何にハマったんですか、
う
ん
う
ん、
多分ここの人たちが良すぎるっていう
先生が、
うん、
あ、先生そんな好きなんや、
そ、仲いいティーチャー何人かいてるんですけど、うん、いつもそのメンバーで行って飲みに行ったりとか、うん、そこら辺で座ってたりとか、
うんうん
うんうん、もう毎日同じメンバーなんですけど、
へえ、
うん、なんか 居心地めっちゃいいですね。
フィリピンがあったんかもね。
うん、かもしれないです。
あ、これまたフィリピン来る系ですね。
うん、おそらく。
おそらく。え、日本人スタッフとも仲いいんですね。
仲いいです、あの、
なおくん、
りょう、う
ん、りょうくん。あ、いろいろ話すことあるんですか。
うん、なんかそうですね、
日本人スタッフとの接点、
タカっていう
人もいて、あ、若い、もう若い人もいておりますよね、
うん、一緒に飲みに行ったりとかも結構します。
あ、そうなん
や、うん、マネージャーやけど友達みたいな
感じで、
年、
ね、
うん、も同じぐらいなんで。
若いですよね、みんな
若いです。ティーちゃんもめっちゃ若いです
ね、
二十歳とか21とか。
え、その人ばっかり？
ばっかりではないんですけど、
結構多い
です。
20とか21って教えれるんですか？
ね。
でも教えてんの？
うん、
教えられてるんですか？
うん、
で、上手に教えるんですか？
人によりけ
ど。まあ、そりゃそうだね。なるほどね。
うん、
そっか。うん、まあ、学校の雰囲気は、そうですね、スパルタだけど、自分次第っていうのが、
うん、
一番合
ってるでしょ、それしかないかなみたいな。
一応ね、この学校はもっとスパルタにしていこうとしてるみたいですね。
ああ、
ただなんかやっぱりいろいろ賛否両論なんで、
うん、
やっぱりさっき言ったその門限でもね、
うん、
生徒からしたらそんなもん入れてくれやってなるし、だからまあどっちにしても多分何らかの 反論が出ると思うんですけど、うん、僕が今回オーナーさんと話した感じでは、彼自身はもっと英語に集中するような、
うん、
やっぱりそういう環境をもっと整えていきたいっていうのはやっぱ、うん、持ってるみたいですね。そっか。どういう人におすすめとかありますか？
フィリピン。
この学校は。
この学校。
あ、まずフィリピンからしましょうか。フィリピンどういう人にお
すすめ？どういう人。難しいですね。
誰でも OK。
基本誰でも OK と思うんですけど、
うん、
例えば私は何で来たんと思う人とかやったら、うん、いつも日本と比べてる人、
あ、いるよね、
うん、
やっぱりこの学校もいますか？
うん、います、います。
日本だったらみたいな、
うん、冗談では言いますよ、
うん、
オシュレット欲しいわとか、強いシャワー欲しいわとか言うけど、やっぱもうどうしようもないし、
うん、
フィリピンっていう国のことをやっぱ理解っていうか、なんていうんですかね、分からないと、え、何言ってんのっていう人結構います。
そっか、うん、そういう人はやっぱり不満を言いがちなんですか？
うん、言いますね。
かわいそうだけど仕方ないな、
うん、
そうか。じゃ まあ日本クオリティを求めると、まあ、フィリピンでも難しい。
良くないと思いますね、うん、
途上国ですからね。
こういう国もあるんだとか、
うんうん、
こういい意味で比べるのは悪いとかじゃなくて、いい意味で比べて比べた方がいいかなっていう、
うんうんうん、なるほど。
日本こんなとこでこれできてるやんとか、
うんうん、
フィリピンまだここできてないなとか。
なるほど。この学校自体はどういう人に、
この学校は
会うと思いますか？
フレンドリーな人だと思うんですよ、うん、
会わない人は、
うん、内気な人。
あ、
なんかね、やっぱり別れてて一人でいつもおる人とか、
ある。だってもうなんかすごいあのコミュニティ出来上がってるから、あれ入りにくいと思うな、
う
シャイな人は。
そう、
それはあるな。
そう、
うん、僕とかあの、まあ、短期だし、
うん、
今週だけなんで、うん、あのまあ、どこにもまあなんかその辺をロールしてるだけなんですけど、うん、やっぱりちょっとたまにポツポツいますよね、
一人おる人、
うん
うん、
あと年配の人とかはやっぱりちょっと温度感違うんで、
うん、でも前に30歳の男の人で1週間だけっていう人がいたんですよ、
うんうん、
で後半ぐらいにその人の存在を知って、
うん、
前半知らなくて、
うんうん、
でもう卒業やねんって言われて、
うん、
その人を見たらもうすっごい友達できてたんで、
うんうんうん、
やっぱ人によりきるのかな、
まあ まあね、まあまあそういう、ただそのそんな人多分どこでもやっていけると思うんで、
うんうん、
こう一般的に日本人じゃないと思うんで、
うんうんうん、
だ一般的な日本人のちょっと受け身な人とかは
あんまり見てないんじゃないかな。ティーちゃんはやっぱテンションが常に高いから、
うん、
歌ってたり踊ってたり、
はいはいはい、
ワイワイしてるから常に、やっぱうち来やとティーちゃんも話しかけづらいみたいです。
あ、そうなんや、
うん、やっぱ、
うん、じゃあ若くてテンション高い人、
うん、結構向いてると思います。
でもそうしたら遊んじゃうんじゃないの、そんなテンション高い人ばかり来たら。
なんかね、でも私の知ってるここでできた友達はメリハリがすごい。
あ、
遊ぶときは遊ぶ、
遊ぶ、
うん、ティーちゃんもそうなんですけど、勉強するときは授業、するときは授業やし、
うんうん、
休憩時間とか例えば土日とかやったら、うんうん、むっちゃ遊ぶんですよ、むっちゃ飲むし、
うんうんうんうん、
そのオンオフを見れて
なるほどね、
すごいいいなと思って、フィリピン人の好きなところがそこなんですけど、
うん、メリハリがある、
うん、
そっか、じゃあ自分でメリハリつけれる人はいいかなと、
うんうんうん、
遊ぶときと、
うんうん、
じゃあその客にもめちゃめちゃストイックな人は合わないかもしれない。
そうで、めちゃめちゃストイックな人が何人かいて今までに、
うんうん、
その人は来て1週間とかで学校変えました。
あ、
もっとストイックと思ってたとか、
ね、
もっと拘束されると思ってたっていう感じで変えたらしいんですけ ど、
ね、
2、3人見ましたね、この2、3ヶ月。
なるほど。あ、学校の雰囲気がすごく
分か
る、
うん、
実は僕もそんなストイックかというと、まあ、うん、みんなケケケケその辺でやってるから、なんか特徴として先生遅までおるなと思ったんですよ、
うん、
普通の学校
結構そうなんですよ。
あ、最近なんですかこれ。
いや、なんか前までもそうやったみたいなんですけど、まあでも特に最近結構いろんなティーチャーが
遅いのよ。
バレーボールしたりバドミントンした
り。あれ勝手に残ってるんですか。
うん、あ、でも夜の授業ある人もいます
よ。 SSP とかあるでしょ、
うんうんうん、
でも残そうじゃなくて、なんかもう生徒と喋って残ってるみたいな感じ、
う
ん、
もうあります。
もう仕事じゃないんや、もはや。
でもまあ普通に英語教えてくれますよ。
そうだね、
うん、フリーで。
あ、だからそれぐらいその先生と生徒の距離が近いですね、仲いいですね。先生も快適やから残ってるわけですもんね、
うん、嫌なやつが帰れるし ね、 いいね、5時とかに。
へぇ、うん、もうじゃあみんな仲いいんですね、結構
と思います。
でもこんなでかかったら派閥みたいにならないですか。
派閥どうなん、私そういうのあんま好きじゃないから、
うん、
どこにもこういおらへんようにはしてるんですけど、でもみんなとは喋るんで、
うん、
例えば友達がグループだったらバーって入っていって何してんのとかはあります。
うん、
結構やっぱり同じ国で固まりが
ち、まあ、それは仕方ないですよね、
っていうのはありますね、
うんうんうん、なるほど、
うん。
うん。雰囲気出せたかな。
まあまあ、
うん。なんか多分みんなが思ってる以上にアットホームな学校なんですよね。結構。
と思います。と思います。
まあ今だけなのかもしれないですけど、でもそれあのルールが厳しいですけど、厳しいところもあるけど、別になんかそんななんていうのかな、そんな厳なんかすっげえ厳しいって印象もないんですよ。
うんうんうん、
結構細かいルールもあるけど、
うん、
まあ、職員室もなんかその辺ずっとキャッキャッキャッキャやってるから、逆にそのセキュリティ大丈夫かなと思ったりすることもあるぐらいなんで、
フリーなんで
ね、
この時間も。
わかりました、わかりました。じゃあ残り2週間、
はい、
まあ、もうあっという間だと思うけど、
はい、
大好きな専務を満喫してもらって、
お名残惜しいですもん、
うん、まあ、また来たらいいと思いますよ、うん、多分ワーホリ行って帰ってくるタイプだと思うんで、
うん、
僕はどちらかというとそのこの後のワーホリがまた興味深いですね、
うん、
そこで最終的なカフェで働くっていうところにたどり着くまでこれからどういう壁があるのか、うん、ぜひ達成してほしいなと思って頑張ってください、
は
い、
ありがとうございます、
はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。